皆さんおはようございます。お祈りの中にありましたように、先週が第49回の天の橋立聖会、峰山で峰山の教会で開かれまして、私たちの礼拝を峰山に移して合同礼拝ということで、中田雄一という先生を迎えしてですね、幸いな礼拝を持つことができました。またのご高齢の方や要素のある方々は月曜に礼拝をいたしましてですね、またこれも良い時だったかと本当に感謝しております。今日は9月最後の礼拝にもなりますけども、もう一度牧師のカリキュラムに戻りまして、祝福される捧げ物という題で読んでいただいたマタイの14章13節から21節まで、その箇所からお話をしたいと思います。まずですね、皆さん、このところは聖書を長らく読んでいらっしゃる方々におきましては、非常に有名な箇所で、よく読んできた、また聖書も聞いてきた箇所であろうかと思います。しかしもう一度ですね、私自身も実は牧養者の解説説教、そのコラムを執筆させていただいて、ここから解き明かしをしているわけでありますが、今日は少しまた違った角度からお話をしたいと思っております。聖書というのは本当に不思議なことでありまして、その都度その都度新しくですね、教えられるところがあるんですね。決して同じことの繰りごとのメッセージを聞くということはないんですね。主婦の後ろに、この説教講外載せておりますけども、ちょっとまたこことも変わるですね、お話をさせて、いつもそうなりますが、お許し願いたいと思うんですね。でまずですね、この今日の聖書の箇所に記されている奇跡の物語でありますが、その特徴というもの、大切さというものをですね、まず皆さんと一緒に取り上げたいと思います。押さえておきたいと思いますね。皆さん、イエス様がなさった奇跡というものが数限りなくあるんです。いろんな種類の奇跡があります。だけども、その中でこのパンの奇跡というのはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4人の人たち、弟子たちがイエス様の生涯の物語、福音書を書いておりますけれども、唯一、共通してこの奇跡物語を4人とも取り上げております。イエス様の生涯の物語については十字架と復活の物語が四福音書の著者の焦点です。これはみんな取り上げてるんですね。でここを書こうとしたわけでありますが、しかしながら後のイエス様の生涯においてのさまざまな出来事についてはそれぞれの著者が自分で選んでいる、全部を書いてるわけじゃない。ところがですね、十字架と復活の記事のほかにこのパンの奇跡の物語だけは、これは外せない、これだけはぜひ取り上げなきゃいけないということで、唯一この4人の記者が取り上げている、そういう物語なんですよね。だからパンの奇跡というのはイエス様の十字架と復活に匹敵するほどの大切な奇跡であると、いろんな奇跡、大切な奇跡があるんですけどもね、弟子たちはそう考えたんです。改めてですね、このパンの奇跡をそういう意味で見たいと思うわけなんですね。いくつかの特徴があります。この奇跡はですね、病の癒しや心や霊的な癒しの、あるいは解放の奇跡じゃなくてですね、目の前でパンが増え、食べ、人々が食べ、満ち足りて喜んだという、全くこれは物理的な奇跡だったんです。似た奇跡がですね、カナの婚礼における水がブドウ酒になったというですね、そういう奇跡がありますけれども、もっと大掛かりな奇跡ですね。で、パンの奇跡というのは、すべての人々に感動的で無条件に、大喜びをもたらした奇跡ですよ。私は その解説の中でみんなお腹いっぱい食べた時の経験は忘れられないから書いたのかもしれませんよってちょっとユーモアを入れて書いたんですが、私は取り消そうと思ってます。消せそうじゃないですね。正しく言えば本当に感動的な奇跡だったと思います。そしてこの奇跡はイエス様の交渉外の働きの中でも頂点を示すものになりました。イエス様の周りに人々がたくさんたくさんたくさん集まってきた。男だけで5000人、まあ、当時の数え方は女子供を除くという大変失礼な数え方でありますが、ですから実際は1万人を超えていたんですね。ありえるんだろうかというような奇跡です。おびただしい群衆が各地からイエス様のために群れをなして集まってまいりました。そして多くの人たちがイエス様のお言葉に聞きました。またイエス様がなさる愛の表れとしての癒しを感動を持って見つめました。その群衆の真ん中に押されたこのスケールの大きなこのパンの奇跡であります。5000人の給食物語です。石をパンに変えてみようと悪魔イエス様に挑戦しましたけど、まさにこれは石をパンに変える奇跡だった。食べて満腹した群衆たちはですね、もう興奮したと思います。そしてこういうお方を私たちの神様として祭り上げよう、そしたらですね、食いっぱぐれがないと考えたわけです。いや、こういう力を持つお方をメシアとして我らは掲げようと、彼らはですね、ローマの支配からこの方こそですね、脱却させて、メシア王国をもう一回確立してくれるところの偉大な政治的なメシアに、まあ、そういうふうにも期待したわけでありますね。しかしこの奇跡の行われた背景というものが実は14章の1節から出てまいります。13章にはイエスはこのことを聞くとというつながりがあるんですね。聖書といつも文脈の中で、文の流れの中で読まなきゃいけないんです。そうしますと14章の1節、領主ヘロデアンテパスという王様がですね、イエス様の噂を聞いたんです。イエス様がすごく人気だと、いろんなことをしてらっしゃる、癒しをなし、また神の言葉を語って人々に人気だという噂を聞いた。力のある預言者だ。そうしますとですね、彼は嫌いにですね、あれはバプテスマのヨハネのこの再来だと、バプテスマの私が殺したバプテスマのヨハネが蘇ったんだと、こういうふうに言ったということが出てまいります。それであのような力が彼のうちに働いているんだとこう言ってますね。そして、彼はですね、いつか必ずこのイエスの命もこの絶たなきゃならないというですね、そういう決心をしているわけですね。そしていわゆるサロメ事件というヨハネがどのようにして殺されたかということが一つの出来事がですね、その後についてまいります。ヘロデはうかつな言葉を語りまして、そしてヘロデアと奥さんのこの計画に乗っかりましてですね、獄中のヨハネの首を切った、こういう話です。そしてその弟子たちがヨハネのバクテスマのヨハネの弟子たちが死体を引き取ってバクテスマのヨハネを葬ります。そして、そのことを、出来事をですね、イエス様のもとにことごとく報告したということが、1節から12節まで書いてある。イエスはこのことを聞くと、ね、船に乗ってそこを去って、自分一人、もちろん弟子たちを連れてです。群衆を離れて、寂しいところに行かれたのでありますね。弟子たちは不安でたまらなかったんですよ、皆さん。弟子のこと書いてありませんけど。これからどうなるんだろうか。ヘロデがその権力の手を伸ばして、イエス様と私を捕まえて殺すんじゃないかという恐れがあったんですね。その弟子たちのために群衆を離れて、イエス様は弟子たちを力強く励ますために、しばらくの時間を取ろうとなさったようであります。ところがですね、群衆が放っておかないので、 イエス様の後を追っかけて、